笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。この番組を始めるときに、ママさん起業家を応援したいというコンセプトでスタートいたしました。仕事も家庭もというキーワードから、笑顔のワークライフバランスというね、タイトルが生まれたわけなんですけれども、今回はワークライフバランスコンサルタントの方をゲストにお迎えして、ワークライフバランスのミニ講座をお届けしたいと思います。組織風土コーディネーター、認定ワークライフバランスコンサルタントの田島康さんです。東京駅そば切手の中にある丸の内カフェでお話をしてもらっています。どうぞお聞きください。本日のゲストは組織風土コーディネーターであり、認定ワークライフバランスコンサルタントの田島康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
、普段タジーと呼ばせていただいているんですけれども、はい、今日もタジーでいいですか？
はい、
お願いいたします。同じ魔法の質問のところで出会い、はい、タジーがね、昨年認定ワークライフバランスコンサルタントっていうのになるんだっていう、
う
ん、ことをお聞きして、何ですと、と私ポッドキャストやってるんですよっていうところからね、今回のインタビューに至ったわけなんですけれど、はいはい、今日はね、タジーがせっかくねワークライフバランスのコンサルタントをやってらっしゃるということなので、うん、はい、ちょっとこう講座チックな感じで、うん、お願いしたいなと思ってるんですが、はい、ちょっとその前にですね、はい、今日のここの場所、はい、ご紹介したいんですけれども、はい、丸の内カフェ会、
はい
はい、はい、という、タジーのおすすめの場所なんですが、はい、ここはよくいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、駅から近いっていうのと、うん、まあ、雰囲気がいいので、たまに、まあ、一人でも来たりしますし、
うん、そうなんですね、うん、
なんか誰かとこう待ち合わせしたりとか、うんうんうん、っていうのでよく使ってます。
この辺りでお仕事をすることが多いんですか？
まあこの辺りでもしますし、うん、まああちこちですね。
あ、そうなんですね、はい、仕事の場所はもう自由度が高い感じで、
ああ、うん、まあまあまあ、うん、はい、割と高いな。
そうなんですね、
はい、
組織風土コーディネーターというね、ちょっとなんて言うんでしょうね、主婦の私には難しい感じのことをやりながら、
う
ん、なんて言うんでしょうね、他の、うん、例えば起業家さんであるとか、うんうん、
はい、
ね、会社さんのお悩み相談に乗ってたりとかっていうふうに、はい、伺っているのですが、
はい
はい、具体的にはどんなことをやってらっしゃるんですか？
ですね、まあ、よく組織の中で、うん、例えば方向性が見えないんですとか、
うん、
働いてるのが、まあ、面白くないというか、まあ、なんとなく働いている、まあ、別になんだろう、そこに不満で愚痴をこばえてそんなに言うほどでもないんですけど、なんとなくこう、うん、面白くないなって思ってる人とかがいて、でなんかそう、経営者とかは結構生き生き働いてほしいなとか実は思ってるんですけど、
はい、
そこはなかなかこう伝わってなかったりするので、うん、
温度差がある感じ。
そうですね、いかにそういう思いをこう、まあ、届けてあげるっていうこともやっていて、ただ届けるだけではなくて、うん、それがこう行動に結びついて、まあ、結果的に企業としても成果につながって、うん、まあ個人としても働いてるのが楽しいなとか、うん、お客様にこう役に立てて嬉しいなとか、うん、っていうことが生まれるような、うん、まあ、仕組みというか、まあ、つなぐような役割ということでやってます。
なるほど。なんかそうすると現場の、うんうん、現場で働いている、社員の方たちと経営陣を結ぶような、
はい、そうですね、うん、イメージ的にはそうですね。
すごい、もうすごい大きな規模の、ね、会社でやられてて、
あ、そうです、
ね、はい、うん、実績も終わりで、そんな中でね、ワークライフバランスの ンサルタントになろうと思ったのは、はい、なんでなんだろう、
なんでかというと、うんうん、まあ、自分自身のワークライフバランスもちょっと危ないなと、うん、
その時思ったの、
その時思っていて、で、まあ、もちろん自分自身だけじゃなくて、うん、周りにいる人もやっぱりちょっとどうしても仕事、うんうん、すごく真面目な方多いので、
はい、
あの仕事に集中されている方も多いので、まあまあ、そういう思いがありながら、うん、こう、まあ、実際にそう ならないのは、うん、なぜかなとか、うん、そこに向かうにはどういうアイディアがあるといいかなとか、うん、そこがなんかヒントが手に入ったらいいかなと思って、受けました。
そうなんですね、はい、小室淑恵さん。
あ、そうですね、はい、
そうですよね、すごい。私それでそのね、あのタジーが、認定取られる時に、はい、あの講座をやられたのに参加させていただいたんだけど、
はい、
その時の内容がとてもね共感はできるわ、
はい、
なんて言うんだろうな、これ皆さんにお知らせしたいって思う内容だったので、はい、うんうん、はい、今日はねちょっと当時にお願いをしてもう一回プチ講座を
プチ講座ですね、
はい、お願いしたいなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、あの、はい、頑張ります。
ありがとうございます。はい、え、なんかこう段取り的に喋りやすいあれとかあります？
段取り的に、あ、そのワークライフバランスっていうと、うん、なんだろうな、それを社員の方とかがこう主張し始めると、
うんうんうん、
あのなんかもっと休みたいんですけどとか、
あ、そういうイメージありますね、
っていうイメージになって、うんうん、権利の主張みたいな感じになってしまうんですよね、
うんうん、
でそうなると、うん、その企業側も、うん、じゃあまあ制度入れるかとか、うん、でまあ、なんとなくなったりとか、
うん、で結果制度ってお休みの制度、
お休みの制度、
あ、なるほど、
うん、そう、育児で、まあ、ちょっと早く帰っていいよとか、
あ、そういう
在宅とかね、
はい、
うん、でまあ、そこも、まあ、もちろん大事なんですけど、うん、これからの時代は、うん、その経営戦略として勝ち残るために、うん、ワークライフバランスという選択を しなければ生き残れないっていうのが、まあ、大事なところ。
企業の選択。
そうですね。
あ、そうなんですね、うんうん、もうじゃあ会社の経営の方針の中にそこが入ってるみたいな、
まあ、入った方がより生き残れるっていうことですね。どうしてもその、まあ、昔というか、高度経済成長は特にそうなんですけど、まあ、早く安く大量に、作ることが、
はい、うん、
まあ、その企業にとって業績を上げることってなってたんですけど、で今こう人口って昔とやっぱ比率が違うんですよね、うん、
減ってもいるし、うんうん、あの年齢的な比率もね、だいぶ変わってますもんね、うん、
で昔は、うん、まあ、お年寄りというか、うんうん、まあ、老年人口と呼ぶんですけど、はい、が比率が少なくて働く人が多いですよね、
う
んうんうん、でなので、まあ、社会保険料とかも、うん、まあ、そんなに負担にならずに住んでいたので、うんうん、働く人は、うん、まあ、そんなに負担なく働けてたんですけど、うんうん、今って、うん、全然、
うん、逆になっちゃってる、
うん、まあ、例えで言うとなんか騎馬戦が肩車になったみたいな言い方をよくするんですけど
確かにそうですね、そっかそっかそっか、
うんうんうん、
1対1みたいになって
る、ね、そんなイメージになってきてるっていうので、はい、その企業としても、まあ、戦略をちょっと考えていかなきゃいけないっていうのがあるんですね、
うんうん、
で一昔前はその早く安く大量にっていうことで、うん、はい、じゃあどういう、うん、経営スタイルを取るとそれが実現できたかっていうと、
うんうん、
3つあるんですね。3つで1つ目は、はい、一方向にコミュニケーションを取る。
一方向？
要は、うん、まあ、この2つ目につながるんですけど、うん、2つ目は同質性、まあ、同じような人がいればいい、
ね、うん、あ、なるほど。
なので、まあ、指示命令を聞いてくれる人がたくさんいた方が、はい、うんうんうん、ま
あ、
早く安く大量にできる。
あ、本当だ、従順な人がいればいいってことだ。
そうですね、上司がこうで言ったから、まあ、それ通りやれ、
うん、
やった方が、まあ、早く安く大量にできる。
確かに昭和の時代はそういうイメージですね、
うん
うん、
なので、
うんうん、
こう新しい何かを生み出そうという人は逆に、まあ、ちょっと何言っちゃってんのみたいな
浮いちゃうような
浮いちゃうような感じになっていた。で3つ目が、ま
あ、
長時間ですね。
長時間、あ、
あの残業セブンイレブンとか。
セブンイレブン、はい、うんうんうん、
昔はまあそれこそセブンでイレブンですねっていう、
そうだった、
それが、
まあ、24時間、それでも画期的でしたよね、うん、セブンイレブンですらね。今は24時間だもんね、
うん、あ、その時間という、
はい、
まあ、まあ、資源を使って、うん、まあ、シェアを取ってしまえと、うん、一応24時間やってますよとか、翌朝には届きますよとか、うん、まあ、そういう時間という武器を使ってなるべくこうシェアを得ようとするっていう動きが出ていて、まあ、結果的にその3つですね、一方向コミュニケーションっていうのと、2つ目の同質性っていうのと、3つ目の長時間っていうのが、まあ、できていて、まあ、それを大事にすれば、まあ、早く安く大量に、
これは一昔前のやつですね。
そうですね、
早く安く大量に、それが今の時代はどんな形に変わってきてるんですか。
今はその3つをシフトさせる必要があって、うんうん、1つ目は一方向だったものを、まあ、双方向ですね。
なるほど、う
んうん、まあ、2番目につながりますけど、はい、うん、同質性だったものを多様性、うん、よく聞きます。
多様性、多様性、確かに言葉としてはよく聞くんですけど、うんうん、いまいち意味がよくわからない。
じゃあ後で説明します。3つ目が、長時間だったものを、うんうん、効率よく、
あ、ね、効率ね、はい、うんうん、全く違いますね。
全然、
ね、
もう
真逆にっていう感じ
ですね、うんうん、で、まあ、時代背景というか、まあ、うん、今の時代って、うん、なんか同じものをは別に買いたくないとか、飽きてたりするので、
はい、
なんか新しいものを生み出すっていうことが必要になってくるんですね、うん、なので、うん、一方向でその上司が考えたものを、うん、まあ、これやりなさいと言っても、うん、それって、うん、危険ですよね、
うん、
あまり新しいものが生まれに、
う
ん、
そうですね、一人の考え方だけっていう、
うんうんうん、で、まあ、多様性っていうのが必要になってきて、多様性っていうのはその一人一人、うん、の持ってる価値観を引き出して、そこから生み出される新しいアイデアとかが出やすくなるといいねっていうことですね、
うんうん、個人を大事に、
うんうん、そうですね、
なるほどね。そうするとなんかぐちゃぐちゃになっちゃったりしないんですか。
ぐちゃぐちゃ、
うん、だってみんなが好きなこと言うわけでしょ。
ああ、はいはい、うんうんうん、そこに大事なのが、うん、その会社のビジョンだったり、うんうん、大切にしたいことなんですよね、
なるほどなるほど、うん、それがあることでまとまるんだ。
そうですね、なんかたくさんアイデアが出た中で、例えば、うん、企業が、うん、お客様に感動を与える会社にしたいというのがあったとしたら、そのたくさん出たアイデアに、まあ、質問を投げかけるんですね、それって感動を生み出すような活動なの。
なるほど、
一度問いかけると、うん、あ、これは感動を生むね、これはちょっと生まないかもなっていうので、
うん、
少しこうふるいにかけられるんですよね。で、感動を与える、うん、感じてもらうというアイデアだけが残るので、うん、なんかバラバラだったものが、まあ、一つのこう方向性にまとまっていくので、まあ、企業としても、ビジョンというものがすごくこれからの時代は重要になっていきます。一昔前はビジョンってなんかさほどなくてもうまくいってたんですね、
はい、う
ん、
あ、もう何しろ大量に安く、ね、
そうそう
作ってしまえばっていう、
っていうのと、あとモデルケースがすでにいたんですね、うんうん、アメリカみたいになろう、
あ、うんうん、
なので
永遠の憧れみたいな
わざわざビジョンというものを作らなくても、
うんうん、
先に走ってる人たちのとにかく真似をして、それをさらに早く安く大量にできるアイディアを考えれば、まあ、それでよかったんですけど、今ってなんだろう、そういう目指してる感じってないですね。アメリカになろうとかってあんまりなくなってきてると思うので、じゃあ今一度じゃあどこへ向かいたいのかとか、どうなりたいかとかをその 経営者とかが、はい、しっかり発信していかないと、うん、さっき、ね、言ったバラバラになっちゃうんじゃないですかっていうのは、うん、そのビジョンがないと、うん、ビーバラバラになっちゃうので、うんうん、これからの時代は、うん、特にビジョンっていうものが重要になっていると
、うん、確かになんかその一消費者としてもね受け取れる情報量っていうのが増えたと思うんですよ、うんうん、昔はやっぱり新聞やらテレビやらラジオやらこう限られたなんて言うんだろうメディアからの情報だったのが今簡単に検索すればどことでもつながれて膨大なところから選べるじゃないですか。それが経営においても起こってるっていう感じなんですかね。なるほどね。そうなんだ。ありがとうございます。はい飲みながら、はい、飲みながらやりましょう。せっかく美味しいお茶が冷めちゃうからね、
はい
はい、いただきます。はい、なんか私はこの抹茶をパジーがここは抹茶がいいよって言ったので抹茶にしてみました。美味しい、
うん、で忘れちゃいけない、うん、多様性の中に、はい、やっぱりその女性の活躍っていうのが
そこ、ね、そこを聞きたい。女性の活躍、なぜ女性が大事なんだろう。
そのワークライフバランス の、 その僕が講座を学びに行った時に、はい、他の国って、うん、30代から40代の女性もしっかりと、まあ、しっかりとというか働いている、要は世の中に貢献しているというか、はい、っていうのがあったんですけど、それは大体スウェーデンがすごく良くて 90% とかだったんですね。で次にドイツで 80% でアメリカは 75% で、じゃあ日本はというと 60%、65% くらい、
ちょっと低いんですね、
はい、まあ、逆に言うと、まあ、伸びしろがありますよねまだっていう、っていうところなので、
まだ 40% の伸びしろが、
やっぱりその女性の視点が多様性を生み出すために女性ならではの視点っていうものもあった方が当然いいわけですし、あとはその労働人口も減ってるって話です、
はい、うん、
なので、
うん、肩車の話ね、
肩車の話、短い時間であってもやっぱりその参画、労働に参画してするっていうことがすごく重要なんじゃないかなと思って。
確かにそうですよね、うん、そう、私もねずっとこう常々感じてきていたのが、うん、そのね、一番、うん、働き盛りの世代っていうんですか、キャリアも積んできて知識もあってある程度こうコミュニケーション能力も長けてきた30代から40代ぐらいの人っていうのが、どうしても家庭の事情で目いっぱい働けない状況にいるんですよ、だからなんかすごくそこは私は社会の潜在能力だよなって思ってて、そこがね、そのファジーのお話を聞いた時にそうなのよと思ったの。
そうなんですね。
そうだって、そこのさ、まあ、いわゆる私たち世代ですよね、ここの人たちがきちんとね税金を納められるくらいに、扶養から外れてね働けるくらいになった日本の経済力って
もうすごく良くなる
んですよね。ね、ですよね、税収も増えるわけじゃないですか。納めれば、まあ、
政府としてもそう
ですね。そうそう、しっかりとなんかね、税金を納められる女性が増えたらいいなと思います、はい、私も、
で、国も、そのワークライフバランスっていうのに、積極的になってるんですね。
へえ、
で、なぜかっていうと、まあ、今働き方改革とかってじゃないですか、で例えば自分の会社だけそういう取り組みを入れても、お客様の会社がいやいや明日の朝まで持ってきてよと言われちゃうと、いやうちの会社で、ね、働き方改革を宣言して取り組んでみたもののお客様の都合に合わせようとすると結局現実的に無理だよねってなっちゃうんですね。
成立しないですね。
なので企業としての声としては、誰か旗振りしてくれませんかって感じなんですね。その誰かっていうのが、まあ、政府だと思っていて、まあ、そういう、まあ電通さんの事件もあったので、国としてもそういう動きに今なっている、
そっ そういうことなんですね。その企業がじゃあそうやってなんていうんでしょう、まあ、国の旗振りのもとにね、うん、ワークライフバランスの向上をね取り組んでいく企業がこれからどんどん増えるわけじゃないですか、
うんうん、
で今現在はもう割とワークライフバランスっていう言葉がこう浸透してきていて、うんうん、個人個人ではなんとか自分で整えていこうとか、
うんうんうん、
取り組みしてる方いっぱいいらっしゃると思うんだけど、うんうん、個人でやってるだけでなくそこにねさらに、うん企業も取り組んでくれるようになると、うんうん、どんな風にいいことが起こるんですかね。
企業にとってってこと、
うん、個人にとって、あごめんなさい企業目線があんまり私ない、うん、
やっぱりその、うん、ステージというかその、うんね、結婚前の状態とか結婚してからとか、うん、子供が生まれてからとか、うんうんまあ、今特に問題なのは介護、
あそうですよね介護ね、
うんその何時から何時まで働きなさいっていう風に固定されちゃうと、うん、いやそこ無理なんで辞めますっていう、うん、
そうそう辞めるしかなくなっちゃうんですよね。
辞めるっていう選択肢ではなくて、うん、もう一つ短くてもいいよっていう選択肢があった方が、うんまあ、個人としてはいいんですよね、
うん、
で企業としても、うんまあ、今までそこをねノウハウすごく蓄えてきた人を手放すっていうのも、うんもったいないと思って、うんまあ、そういうメリットがあると思うんですよね。
そういうことなんですね、うんうん、そうかそうか、まあ、企業がワークライフバランス向上に、うん、と積極的になってくると、うんうん、そういう働き方の面でも良くなるし、うんうん、例えば何て言うんだろうな、例えば福利厚生みたいな部分とかにも着手されたりするのかな、うん
福利厚生の中に、うんまあ、よく在宅とか、
うんうん、どんな取り組みがなされるのかなってちょっと疑問に湧いたんですね。
あ企業が、
うん、具体的にじゃあワークライフバランスの向上に取り組んでますっていう例えば A 社があったとして、うんうんうん、その取り組む前と取り組んだ後で何が変わるのかなって
その、うん、あ大事なのは、うん時間に対する意識なんですよね。
時間、
やっぱり時間大事じゃないですか、
うんうん、
で今までは、うんうん、その長時間働くというスタイルで勝ってきたわけです、
うんうんうんうん、そうです
ね、なので、うんちょっと染みついちゃってる部分もあって、うんうん、長時間という時間という武器を使って勝とうというのがもう染みついちゃってるので、
そう残業がした方が偉いみたいなね、
残業した方がぶっちゃけ手取りも良かったりするし、
うん、あまあまあ働く側はですね、
はい、その時間に対する意識っていうものを変えるっていうことが、そのワークライフバランスにおいて、
うん、
すごくそこが一番大事なところだと僕は思っていて、なるほど、
確かに確かに、う
ん、制度を入れたとしても、う
んはい
例えば、うんなんか子育てがあるので、
うん、
ちょっとあんまり仕事できないんです、
うんうん、
っていう風に、うん、その働く上で何かこう制約のある人にとって大事にしようとすると、
うん、
そうじゃない人と、
うんうんうん
なんか対立が生まれちゃうんです
、ね、あの人ばっかりずるいわみたいな、
なんかそれを盾に仕事しないのかなとか、ね、
確かに
聞
きますね、
なのでワークライフバランスじゃなくてワークファミリーバランスだみたいな言い方になるんですけど、いやそうなんかどうしても制約を持っている人だけを優遇してしまうと、それ対立が生まれて、まあ、結局なんかトータルで見ると仕事の効率が悪かったりする
。なるほど、そうか、子育て休暇があるんだから、うん、じゃあ余暇趣味休暇があったっていいじゃないかみたいないいね、なんか私ビーズ休暇が欲しい
コンサートがあるん
だ、そうそうそう、
今日
ちょっと今日だけはなんかそういうのあってもいいですよね。
まああってもいいかもしれないですね
自分のライフを充実させるための休暇、うん、有給休暇みたいな、うん、有給とは別か、なんかあったらいいのに、
うん、だから 制度っていう目に見えるものだけにフォーカスしちゃうと、なんかちょっとずれてたり
するので、そうですね、
なぜそれをやるんでしたっけっていうところがすごく大事です。
そうなんですね、なるほどね。なんかね、ワークライフバランスって私の中でね、こう女性が働く女性が使う言葉っていうイメージがあったんです、さっきのファミリーバランスじゃないけど、だけど今のタチの話聞いてると、それは全然男性女性関係なく働いてる方みんなに、共通するものなのかなと、
共通させないと企業は結果的にロスになっちゃう。
なるほどですね。いやどうもありがとうございます、はい、とてもとてももう一回聞きたかったお話だったのでもうね、皆さんと一緒に聞きたいなと思っていたので、これでこうね、ポッドキャストで、広く聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、じゃあ、この後後半部分では、はい、じゃあそんなワークライフバランスコンサルタントのタジが、ご自身のワークライフバランスをどうやって整えているのか、
そうですね、
聞いていきたいと思います。
はい、
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？私たち個人がより自分らしく仕事をして収入を増やすことで、それがね、日本全体の役に立つことができるとなると、より頑張りたくなりますよね。次回はワークライフバランスコンサルタントである田島さんがどのような生き方をしているのか、何を大切にして毎日を過ごしているのか聞いております。楽しみにしていてくださいね。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。